ケアンズコミュニティラジオ FM89.1 で日本語放送を担当しています藤井美香さんです。藤井さん、こんばんは。
こんばんは。
どうですか、最近のケアンズのお天気は。
そうですね、今年は意外に地球温暖化のせいかもしれないですけど寒いですね。
寒い、
まあケアンズにすればという話ですけど、平均気温が最低17度から29度ぐらいだから、朝晩はちょっと寒いかなっていう感じで、昼間はもう暖かいですね。
あ、最低17度ってのはこちらの最高気温ですね、今の。
あ、そう
ですか。じゃあ半袖ですね、それ。
そうです、半袖でずっといられる気候ですから、朝晩にちょっと寒いかな、上着がいるかなぐらいで、ほとんどもう王子に関しては全くそんなの関係なく、朝から晩まで半袖です。
ああ、そうですか、はい。ところで、その藤井さんがやってらっしゃるですね、コミュニティラジオですけれども、これは一体どういう放送局なんでしょうかね。
ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、オーストラリア中にはそのコミュニティラジオっていうのがいろんな箇所にオーストラリア中にあるんですよね。で、それを運営しているのは非営利団体で、いわゆる自分が属しているコミュニティのためのラジオ、ということで、それをプレゼンテーターとしてやってる人たち、私も含めてみんなボランティアなんですね。で、SBS ももちろん多言語でプログラムをされてますから、はい、基本は同じだと思うんですけれども、ケアンズの場合は19ランゲージですね、19ランゲージの言葉で放送してます、
うん。あ、そうですか。そのうちの日本語放送は一つというわけですよね。
そうですね、
周波数はいくつなんですか、これ。
周波数は FM89.1 です、
はい。で、日本語放送の時間は何時から何時まででしょう。
毎週水曜日の朝6時から7時まで。
あ、朝早いですね。
そうですね、ただこれは、SBS の、テレビの番組が毎朝5時半から6時までやってますので、その後引き続く形でそのままラジオを聞いていただくと。
なるほど。
いう形で、視聴者は一応、まあ、40代ぐらいからちょっと大人の層の人たちが対象という形のプログラムになってます。
なるほど。どんな話題が多いんでしょうかね。
実はまだ始めたのが今年の2008年の4月の頭からですので、まだ2ヶ月なんで、まだトライアル中 のところなんですが、リスナーが、日本人だけじゃなく日本を好きと思ってる、まあ、日本を愛する、外国人ということも含まれてますんで、だいたい 50% ぐらいが音楽で、しかも、まあ、音楽に関しては他の人たちがいろんな音楽流しますから、私に関しては日本からのミュージック、日本のその昔の音楽、それから今の現代の曲、それからインストゥルメント、だから曲だけですよね、そういう曲も含めて流してます。その合間合間にもちろん朝の時間ですから、今何時ですよみたいな支度をしてお父さんとかお母さんのために時間を入れてあげたり、あとトピックですね、日本からのトピック、それからこちらのトピックなんかを入れてます。
これは日本語だけですか。
いえ、バイリンガルでやってます。
バイリンガルっていうことは、その同じトピックスを英語と日本語でっていうことなんですよね。
そうですね、日本のニュースを聞けないであろう、もしくはその英語で流れてる情報があまりわからないであろう人たちに付帯しての情報っていうのは日本語でものすごいバババババッと喋りますが、それ以外については、例えば今の曲はとか、投稿いただいた内容についてはこうですとかっていうのは日本語と英語で両方やってます。だから喋ってる本人が一番まどろっこしいんですけど、両方の日本語と英語でやってます。
ケアンズのコミュニティっていうのは留学生とかそういうのが多いんですか。
この時期冬ですから、かなり南の方から上がってこられる方もいるんで、多分数字としては3500とか4000とか、その一瞬にしているんじゃないでしょうか。永住者の数がだいたい1708人で、長期滞在者っていうのが1414人になってますから、結構長期で滞在されてる方っていうのが多いっていうことになりますよね。観光客の一瞬の数っていうのはものすごい数が、
まあ、把握しようはないと思いますけれども、
ただそのオーストラリアやっぱり経済が強くなって、あとオイルサーチャージなんかがあって、落ち込んではいるんですよね。昨年度比と比べると、こちらの観光局の数字によると 12% ぐらい去年から落ちてるらしいんですが、ケアンズ自体は 9% でとどまってるんで、ケアンズ人気は結構強い。格安航空便なんかが今出てますから、それの影響なんかもあって、昔みたいに何ヶ月前から予約するっていう人じゃなくて、突然決めてくる人たちとかっていうのは結構増えてるみたいですね。
藤井さんのラジオのリスナーの中にも観光客っている可能性ありますかね。 まあ、観光客で来た人とほとんど短期滞在ですから、ラジオなんか聞かないのかもしれませんけど。
そうですね、短期の方は多分少ないと思います。多分私が本業としているそのロングステイのコンサルタントでやってる CKL のお客様は多分聞いてると思いますけれども、うん、短期の方っていうのはラジオ聞く心の余裕はあんまりないんじゃないでしょうか。
そうでしょうね。うん、まあそういうもんかもしれませんけどもね。
ラジオはツールとしてはものすごく情報ツールとしては大きいと思うんですよね。うん、例えばケアンズでは長いこと日本語の番組が見れるのは聞けるのは要するに SBS のテレビ、うん、朝の5時半、うん、毎週月曜日から土曜日かなの朝までって、うん、それしか思いがなかったんですけど、うん、今年の2月から SBS のラジオ FM 局が 90.5 で聞けるようになったんですよね、うん、これは私がボランティアしてるコミュニティケアンズコミュニティ局がサポートすることによってできることになったんですけど、うん、そういうことを知らない人がいっぱいいると思うんですよ、うん、でそういうことが分かるようになると、うん、テレビでも聞ける、それから SBS でも聞ける、それから私のやってる FM89.1 でも聞けるっていうので、うん、その日本語でしか聞けない情報がつかめない人たちに対する情報がものすごく増えると思うんで、うん、情報ツールとしてはすごく喜ばれてして、いろんな意味でコミュニティにも役立つと思いますし、うん、今聞いてるリスナーの方からに言わせると、ああやっぱ懐かしいわね、自分で聞いてる CD よりもラジオから流れてくるとやっぱりなんかちょっと雰囲気が違いますねなんて言われるんで、うん、やっぱりラジオはその自分がやってることをディスターブしないですから、うん、何かものをやりながら聞けますからね、うん、だからとてもいいツールだと思いますよ、
うん、リアクションもまずまずということですか今までと。
そうですね、その測りきれないものがありますけど、うん、だいたい電話してくるのは王子なんで、うん、日本人の場合はメールしてきたりとか、よかったわよとかっていうメールなんで、うん、ほとんどメールしてくださいって言ってるんで、メールが主なんですけど、うん、やっぱりリアクションがあると嬉しいですよね。
うん、そうですね、うん。ノースクイーンズランドのケアンズから、ケアンズコミュニティラジオの藤井美香さんでした。